教会っていうことをキリストによって呼び寄せられた集団というふうに位置づけよう。エクレシアっていうふうに言いますから、ギリシャ語でですね、教会は建物ではない、人々の群れである。建物はいらないという意味ではなくて、建物とか目に見えるところの組織とかそういうことではなくて、人々の群れのことを教会という。だから建物がなくても教会は成立し得てる。大切なことは建物ではなくて中身なんだということを申し上げたかったということなんですが、キリストによって目的を持って呼び寄せられた集団というのは、これは一番最初の十二使徒が召された時の記事がマルコによる福音書にだけあるんですね。そのマルコによる福音書の3章の13から15のところにはですね、キリストのそばに置き、派遣して宣教をさせ、悪霊を追い出す権能を持たせるためである、こうして12人をお選びになったという表現です。キリストが使徒たち、使徒たちというのは教会の基盤になる人たちですから、教会として人々をお召しになるのにはこの3つの目的がある。第1がキリストのそばに置く。これは一言で言えば、キリストのそばにいるならば私たちは自由になる。ちょうど今聖霊降臨節っていうのは教会の季節っていうふうにも言われますから、教会っていうことを考える季節でもあるわけですね。でこれまでにも自由っていうことはどういうことなのかっていうことにも触れ学んできたわけですが、キリストのそばに置いていただいたことによってキリストから与えられる自由を生きる、それを生き生きとしたキリストとの交わりのために、つまり教会にとって3本のその大事な要素があるけれども、1番目はいつもいかにしてキリストとの生き生きとした交わりの中にあるかっていうことが大事なんだと。その第一のなくてならないものはまず礼拝であるし、もう一つはこれが今日の主題になるんですね、祈りのネットワーク。もう一つが密室の祈りの充実。つまりここで2つ、祈りというところに関わるんですね。今日のエフェソの信徒への手紙も神の武具を持ってそして戦えというふうに進められているわけですが、いろいろな表現がなされています。それはその当時によくも使われていた表現なんですが、それを締めくくる言葉としてですね、こういう道徳的な倫理的な進めの結びの言葉が祈りになっている。特に19節、どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。ここがだから祈り続けなさいということが一つですね。まあこれは普通誰でも考えます。その次もう一つ大事なことは、また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってください。人のために祈るっていうことじゃなくて、私の言う祈りのネットワークっていうのは私のためにも祈ってくださいという、そういう交流、祈りの交流として、祈りを依頼する謙虚さっていうのは、本当の意味で謙虚さを持った人は素直に祈りを依頼できる。だけどこれはある面で日本人には一番苦手なことじゃないかという気もするんです。どうしてかっていうと、日本人は人に迷惑をかけるのが一番いけないっていう価値観がありますから、どうも私たちももう潜在的に日本人ですので、あんまり人に頼んじゃ悪いとかですね、ないちいち甘えるのは良くないみたいな、この気持ちの方が動いてしまうことがありますので頼みにくいですけれども、私はそういう感覚を一番先にぶち壊されたのは、札幌でテレビの仕事を三浦綾子さんと一緒にしてた時、半年ばかり一緒にしたんですが、彼女は別れ品には必ず私に言いましたね、先生私のために祈っててくださいねって。分かった祈りますよっていうふうに言わざるを得なかったんで、三浦さんのものをこの 前のちょっと見ていたら、これまでの20何年間30年近く の、 あの出版の数を全部調べたらもう3000万部以上になってるんですね。すごいことだと思うんですね。我々はすぐゲスの冠で、お、3000万部したら印税はとかってビッとこう考えがちになるんですけれども、でもあのその後にですね、三浦さん自身がこれは大変すごいことだって、どれだけ多くの祈りに支えられたかって書いてある。それはやっぱりね、彼女が祈ってくださいね、祈ってくださいねっていろんな人に言ってる。しかもそれは自分のが成功するためにじゃなくて、自分は小説を通してキリストに使いたい、でキリストが一人でも伝わってほしいっていう願いがある。単に自分は自分のために生きてるんじゃない、生かしてもらって、しかもあちらの目的に従って生きるんだっていう時に、祈ってくださいねっていうふうに言わずにはおれなかったんだろう。祈ってくださいっていうふうに言えることというのは、あるいはまた祈り続けるっていう両方です。祈りっていうことに到達することの大事な大事な前提条件があります。それは限界を知るっていうことです。自分にできないことがあるっていうことを知るっていうことに他ならないと思うんですね。何でもそのうちにできると思っているならば、祈りは必要じゃないわけです。でも私たちにとってですね、もうどなたも経験が終わりだと思うのですけれども、本当はできないこと、あれはもうとっても不可能っていうようなことにしょっちゅうぶつかってるんですが、私自身をこう振り返ってみてもですね、そういうことって頭から避けて通ってるんです。あれ無理無理無理、もうできないっていうふうに思っちゃう。だからつい自分の限界を感じるっていうことを感じないままでずっと過ごしちゃうっていうことが起こるのですけれども、でも限界を感じるっていうのは自分のことだけじゃなくて、他の人の重荷を少しでも負う、あるいは自分がもっと適切な主の体の一部になろうっていうことを志したならば、必ず限界を感じないでは折れないはずなんだ。それがこのエフェソの信徒への手紙で言うとですね、6章の13と14に出てくる言葉ですが、全てを成し遂げてしっかりと立つことができるようにって、この立つっていうことです。あるいは14節の立って真理を帯として腰に締めっていう、その立ってっていうのはそこで、はい、しっかりした意志を持てっていうことでしょ。よしっていう気になる、流されて、ああもうダメだわっていうんじゃなくて、立ってっていう言葉を聞いた時によしってこう文字通り立ち上がって、つまり前向きに向かっていこうっていうのが立ってっていう言葉です。そして前向きに向かっていこうとすると、いやおなしに限界を感じないわけにいかない。その時には私たちはすぐまた自分が傷ついたりするのが嫌ですから、スーッとそれを避けて通るというふうになりがち。そうです、人間誰でも自分の限界を嫌というほど知らされることほど悔しくて情けないことはないからです。だから本能的にそういうことを避けるんです。体がやっと働いて、そういうことない、無理無理、それはもっと便利な言葉があるんですね、見心じゃないっていうふうにね、まだそれ早いな、無理無理、そんなこと、あるいはそういうことまで自分が手を出す必要はない。昨夜もちょっといろいろこの説教の準備っていう時にはいろんな本を触ったり、その何か示されることないかと思っていろいろ調べるんですけれども、ひょんな拍子でですね、これは婦人科の中に書きましたが、この産後症っていう小冊子、これはどなたも聞いたことがないと思います。当たり前なんですけれども、もうもちろん絶版ですね。20数年前、これ今持ってるのは73年の7月 号ってなってますから24年前ですか、私が札幌にいる頃の放送伝道してる時の同人誌でもないけど、みんなの交わりのための雑誌なんです。だから視聴者からの投書とか、あるいはその視聴者同士がこの紙面でディスカッションするよっていうね、それに私はずっとミニメッセージっていうのを載せていたんですね。で、非常に思い上がりやすい人なもんですから、ついずっと全部読んでたら、おこの頃の方の感覚はやっぱり優れてるな、本当に分かりやすく言おうとしてるなって、やっぱり二十何年教会の枠の中に入っていると、いつの間にか自分も枠の中に入ってたなっていうことをね、そのあんまりその昔のことを自慢する意味じゃないんですけども、もう過ぎ去った過去はの私は他人ですからね、素直に他人である私に感心したんですね。もちろん聖書の解釈とかそういう知識においてはもう今とは問題にならないんですけれども、そのなんか伝えたいとか、あるいは分かりやすくとかっていう意味においては、ああ今とはだいぶ違うっていうことを教えられたんです。で、大変いい勉強になったんですが、そのミニメッセージの一つの中にですね、祈りによらなければっていうのがあったもんですから、ああこれこれと思って読み直してみたんです。そしたらこのいろんな人が出入りする、それから相談に乗るっていう時にですね、まさにそれはできっこないっていうようなことまで、つまり他人のことについてとことんいろいろ手伝うならいいんですけれども、ある面で口先だけになってしまいますね。だからこれだけじゃダメなんだけどな、なんていうふうに思うことしばしばなんですけれども、そういうことの中で簡単に結論を言えば、祈りによるという道があるということが救いなんだということを言ってるんです。これはマルコによる福音書の9章の記事が元になったんですが、弟子たちがですね、多分いい格好してこの病気の人を癒そうと思って、いいよやったよみたいにしてやったらうまくいかなかったんですね。で、わしだっつって12人の弟子が順番にやったんだけど、みんな失敗しちゃってシュンとなってるところ、イエス様おいでになって、イエス様にですね、どうして私たちをこれができなかったんでしょうかっていうふうに質問する。そうするとからし種一粒の信仰があればというところの話なんですけれども、どうしてできなかったんでしょうっていうふうに質問された時に、イエスはこの類は祈りによらなければどうしても追い出すことはできないっていうふうに答えた。この類は祈りによらなければ追い出すことはできない。そうやって振り返ってみると、弟子たちはよしよし、わしがやわしがお前はまずいんだよな、こいつわしがやるからとかっていうふうな、弟子たちはある意味で自信を持っていた。イエス様についてるともイエス様のパワーもいただいた気になってね、それできっと成功したこともあったと思うんです。だからいやいやだってこう言ってみたらダメだった。するとイエスはすぐに言われたのは、この類は祈りによらなければ、でその後にからし種一粒の信仰があればこの山に動けていっても動くぞっていうふうに続く話なんですね。だからその祈りによらなければっていうことは、自分の限界をしっかり受け止めていなきゃいけない。これが謙遜っていうんです。しょっちゅう言う時にね、神様は私たちに時々試練を与えながら、恥かかされたりとかですね、悪口言われたりとか、それから無視されたりとか、とにかくこっちにグーッとこう残るような出来事にぶつかる。それは今度は信仰的に捉えるならば、神様はチャンスを下すって言うんです。お前大事なところに気づけって、そこで誰か責めるんじゃなくて、あるいはそこでお前自身を責めるんじゃなくて、大事なことに気づけよっていうチャンスだと考えていただきたいんです、ね、そして事実その通りなんです。だから何かにぶつかったっていう時、 で嫌だなっていうふうなことを経験する。それは神様がそういうことを通して祈りによらなければっていうことを気づかせようとしていてくださるんだ。どっかで自分がでしかもちゃんとやれない自分をまた責めたり、あるいはそうさせる誰かをのせいにして、あいつのおかげでこうなったとかっていうふうに言いたくなるのを待てってあちらがおっしゃってる。お前一番大事なとこが抜けてないかっていうそのサインというふうに考えた方がいいんじゃないだろうかというふうに思うんですね。でそういうことの中でですね、このまあいろんなエピソードが入ってるんですけれども、こういうふうなことを書いたんですね。これ73年の7月なんですが、1ヶ月前にこんなことがありました。僕の知っているあるホステスさんのお母さんが倒れて危篤状態になって、本州からもう身内の人が彼女のマンションに何人も集まっていることが電話で分かりました。で父親をすでに失っている彼女にとってたった一人の大切なお母さんです。その上彼女自身職場の人間関係で店を移ろうかどうしようかという悩みも抱えていた。電話でそのことを知った僕は戸惑いました。何か助けてあげたいと思ったけど何にもできない。お金もなし、言ってあげると言っても僕なんかの出る幕ではなし。ただ電話で、そうか大変だな、でも元気出してねというのがやっとでした。電話を切った後で非常な虚しさが込み上げてきました。口だけで綺麗なこと言ったってそれが何になるんだろう、そんなこと誰だって言えるじゃないか。そう思い巡らしているうちに、だいぶ前に彼女が言った言葉を思い出したのです。先生なんか私のために祈ったことないでしょ。まあどこ行くんでも、もう牧師の身は明らかにしていくんですけどもね、ちゃんと飯も渡すんです。ですから何をしてるっていうのはそういう人たちでも分かってるんですが、だからその別の機会にそう言ったんですね。冗談紛れの言葉でしたが、その時の僕はギクッとしました。まさかとかなんとか言って、その時はお茶を濁していました。そのことを思い出したら、そうだと気づいたのです。俺には祈りがあるじゃないか。祈りが無力なものではないことは百も承知でした。なのに祈りを忘れて助けようがないなんて絶望しかけていた自分が急に恥ずかしくなってきました。と同時にほのぼのと希望も湧いてきたのです。何かね、そしてそこで口だけで出る幕じゃないし、でもそこで僕は直接彼女にね、じゃあ祈ってるからねっていうふうにも言わなくて、これ言いそびれたわけですけども、それでよかったなって思ってるんです。そうだ、自分はその祈るっていう向きがあったんだっていう、それでそういう形で神様はおいおいおいっていうふうに気づきなさいっていうふうに働きかけておられるんじゃないか。そうすると今度は私たちが今生きてる時にどれだけ多くの人の忍耐と許しにおいて、それで支えによって、さらに祈りによって今があるかっていうことをしみじみ思う。そのことをしみじみ思った時に出てくる感謝っていうのはですね、何をもらったっていうことに全くかけ替えがたい感謝です。誰も奪うことのできない感謝ですね。だから真から神様ありがとうございますになれるんです。私たちが何かをぶつかるっていうことは、一番大事なことが抜けてるぞっていうあちらのサインだというふうに考えた方がいいと思うんですね。でその時に、まあこの小冊子の中ですが、こういうふうに言ってんですね。そうやりだすと、僕は随分大切な人のために祈っていなかったことに気づきました。東大元暮らしというか、家内や家族のために祈ることが恥ずかしながら極めて少なかった。身近なところにいるスタッフのためにも、問題を知っていながらそれに本気に取り組もうとしないと祈りも生まれてこないのです。つまり本気に取り組もうとするっていうことです。 本気になるっていうことです。私の出番じゃないとか私なんかにできこないっていうんじゃなくて本気になる、それがまたさっきの立ってっていうのもそうですね。本気になるっていう、そうしないと祈りが生まれない。そういう時の祈りは機械的な祈り、しなきゃならないからする祈り、言葉だけでさっぱり心のこもっていない祈りになるでしょう。弟子たちの祈りもおそらくそんな風な祈りになっていたのじゃないかと思うのです。そういう弟子たちに改めてイエスは祈りによらなければと言われたのじゃないでしょうか。このことから僕は人を助けるということにおいて次のようなことに気をつければいけないということを学びました。弟子たちは祈りっていうことだってもう知ってたはず、そして祈ってもいたはずですね。イエス様と一緒なんだから。だけどその弟子たちにわざわざ祈りによらなければっていうふうに言われたっていうことの大事さです。ここにいらっしゃるほとんどの方は祈りっていうことは分かっていらっしゃるし、そしてその大事さも分かっていらっしゃるし、人生祈っていらしたはずです。でもそこでイエス様に祈りによらなければっていう呼びかけ、これを本当に真剣に受け止めたいなと思うんですね。で、そこで学んだ3つのことっていうのがあるんですが、1番は優越感で人を助けようとしてはその人は本当には助からない。これもそうですね。優越感で人を助けようとしてはかわいそうに、はい、手つかまんなさいよ、あんたもドジねっていう優越感に立って人を助けようとするのはその人は本当には助かってない、かっこして恩を着せられたことになるから、自分がいかに無力かということを知ることなしに祈りは生まれてこないでしょう。一番大切な助けは心を楽にしてあげることです。負担を感じさせちゃ一時的な解決しか与えない。イエスはよく助けた後であなたの信仰があなたを救ったのですと励まして、自分に助けることができるようなことでも自分が助けてあげれるなんて思い上がっちゃいけない、そんな時こそ最も気をつけるべき時です。むしろ手伝わせてもらってありがとうという気持ちになれるかっていうことですね。だから優越感を持って助けようとしては助けになってないよと恩を売っただけ、そういう意味ではできることをしてあげるっていうのは優越感を助けてることに過ぎないかもしれない。私たちは本当の意味で人を助けたいっていう時には自分にできないっていうことで本気にならなきゃ助けにならないと思うのですね。で、2番目は天の父はどんなことでもできると信じていること、これ希望を持ち続けるためですね。その人を一番よく知っているのはその人を創造された天の父ご自身です。その天の父は必要な出来事を起こすことのできる方、いろんな人を使ってということが分かれば自分だけがその人を助けようなんて考えることは傲慢だということが分かりますね。もっと周囲の人を信頼することができるし、もっと積極的に他の人の手に委ねることだってできる、ね、僕なんかもう生来恩気性大好き人間ですから、こうもうどうっていうのをね、なんかあと確認したいくなっちゃうんですよね。で、そして石川先生のおかげでって言われるともう分かってくれたななんて、そういうふうなことを喜びたい、そういうことの大好き人間なんですが、それはとっても危ない罠ね、してあげて、そのしてあげたことを褒められる、それ嬉しいんですけども、いつの間にかそのことを期待して動こうとするようなんです。このことも僕は札幌にいる時に気づかされました、ね、誰か相談したいことがあるからって、で予定を決めて、じゃあ何日の午後3時に事務所にいるから電話してくださいと、1時間経っても来ない、みんな不機嫌になるわけです。ね、なんだって。 って人に、この忙しい俺にその約束してね、ほんで俺はここにちゃんと待ってんだぞの待ってるのにね、何にも言ってこないっていうのは何だって、ブンブンブンブン機嫌が悪くなるんです。それで2時間ぐらい機嫌悪くなっていて、ひゅっと気づいたんです。お前なんでそんな人に機嫌悪いのって、向こうから言ってこないんだったら、そんなに待ってるんだったらこっちから電話入れてどうしたって聞いたっていいじゃないって、それをただ相手のせいだけにしてね、ポンポンポンポン膨れてるっていうのは、やっぱり恩を売りたかったんじゃないのって、そのチャンスを失ったから機嫌悪いんじゃないのって自分に言い聞かせたんですね。そしたらバカバカだねってこうなって、それで、多分次の日ぐらいにこっちから電話した時にやっぱり大変なことが起こってたんですね。だからこのね、ただ約束守らんっていうだけでプンプンプンプンする、しかもこっちのこう、それこそお店がましい態度でしょ、この忙しい人の時間をこうやって指定して縛り付けておきながらなんていう発想が思い上がってるっていうことですね。してあげるっていうんじゃない、問題はあちらが私を生かしてくださるっていう、そのチャンスをくださってる。そしたらその時にね、私の名が高められるんじゃなくて、あちらの名が高められるような手伝いをするのが一番いいこと。お礼言われようなんていう下心があっちゃ本当の意味で助けになってないということを受け止める必要があるんですね。そして3番目が、うまくいかなくても積極的に時が解決することを信じる。精一杯やっても失敗することはある。それを自分以外の周囲のせいにしないで、自分の未熟さ、判断の鈍さと受け取って、結果として起こる気まずさにはじっと耐えなければならない。自己抑制が必要です。その1が祈り、その2が信仰、その3が断食に当てはまると思います。それはこのマルコの9章のテキスト、まず祈りなさいと、そして信仰と断食によるっていう言葉がイエスにあるんですね。この話の取っかかりはやっぱり視聴者のある電話で、非常に難しい、どう答えていいかわからないような悩みだったんですけれども、それでちょっとそういう今の聖書の話なんかを電話でしていたらですね、まあ、その時はそういうふうにうまくいったみたいですね。こんな話をした後で T 君は立ち上がりながら、先生の話を聞いてると問題はちっとも解決しちゃいない、全くね、でもなんとなしに楽になってきたな、僕もこれを聞いて心の中で思いました。なるほど、助けようなんて思わないで真剣にぶつかっていると多少は助けになるんだな、これからは彼のためにも祈らなくちゃ、いうので結んだんですね。そうです、私たちはそれが武具となる祈りっていうのはそういう意味です。私たちにとって決定的な武具は祈りっていうことを忘れちゃいけないし、僕は礼拝が形がいかに盛んであっても、今度は教会員相互のその祈りのネットワークがない、その教会っていうのはですね、単なる聴衆の集まりですね。生きたキリストの体であるっていうことは、僕は全員でこういうのネットワークを作るっていう必要ないと思ってます。少なくとも私のために1週間最低2人あるいは3人が祈っていてくれてるっていう、そういう交わりを持つようにしましょう。そうすると、私の方から祈っててっていうふうに頼む、これを電話を活用するっていうことなんですが、今の時代には電話によって愚痴るっていうだけじゃなくて、人に電話して何かを言うっていう時は必ず後にね、だから祈っててねっていう言葉を加えましょう。そしてそれに答える。そしたら今度は祈りを依頼したら、結果についてまた相手に知らせましょう。 ありがとう、お祈りいただいたからこうなった、あるいはまたもう少し祈り続けてっていうね、それが互いの希望をつなぐし、そしてそれがキリストにあってつながっているっていうことじゃないかっていうふうに思っています。教会の本質としてとっても大事な部分、それは祈りのネットワークなんだ。そしてそれは基本的に私のために祈ってくださいって言えるほど謙虚になり、また本気になるっていうことに尽きるということを申し上げたいと思います。お願いしましょう。天のお父様、私たちをもお召しになって、この地に、私たちの周囲に、あなたの福音が、あなたの祝福が伝わるようにとお召しくださいました。そのことを真剣に思うだけでも誠に傲慢ですけども、あなたのお選びが不適切ではなかったのかと思わざるを得ないことしばしばであります。しかしそれにもかかわらず、あなたは私たちをお選びくださいました。それは本当にあなたの御前にへり下りながら、自分の限界を知りつつまた本気に立つ、そのことによって結果的にあなたとの生き生きとした交わりが与えられ、またどんなに大きな恵みが備えられているかを日々味わい知ることのできるものとなります。どうぞこの週も素直に私のために祈ってと言える謙虚さと本気さを持たせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。